ジオもっこもこパレード。行ってきました、埼玉スーパーアリーナ。
年間52大ニュース、
イエーイ。埼玉って言ってみたかったんです
よね。埼玉スーパーアリーナーでしょ。いやー、ついに滝藤さんもだいぶ大きくなられたわ。
そうですね。まあ平たく言えば、
はい、
アリーナアーティスト。
まあそうだね。アリーナ出演経験あり。
いやー、
SSA SSA 出演経験あり。
そうだね、
もう履歴書書けるよ、
書けますね。まあ名だたるガイタレ、ビッグアーティストがライブをする埼玉スーパーアリーナ。
そう、アイドルが動員数を更新するのよく使う。ただ箱がでかいから動員数更新しやすいっていう。
まあね、指標になりますからね。その一角で。
そう、敷地内だからね。そうそう、埼玉スーパーアリーナ敷地内でやってきたからね。
やってきましたね、うん、いやー、たまんなかったね。いや、予想をはるかに超えないステージ、
うん、そうね。
まあ
埼玉スーパーアリーナの、うん、そのまあイベントなんだよね、
うん、
埼玉スーパーアリーナでいろんな、なんていうの、サブカルっぽい芸人とかバンドマンは集めてやるイベントみたいな、
ね、うん、まあフェス
フェスだね。
うん、うん、ちょっとなんかこうハートウォーミングな学園祭的な、
ああそんな感じでしたね、
うん、全体的に。
でその埼玉スーパーアリーナに併設されてるトイロギアの、まあ、後楽園ホールみたいなもの
ですね。そうですね。まあそこの
入り口で、ね、
エントランスステージでね。
あ、今回ね、僕撮影に行ったじゃないですか。
はいはいはい、
撮影クルーとして、
はい、
撮影に行って予想以上に入り口だったね。入場券いらないところだったから。
そうですね、うん、まあ登竜門的な。
そうだね。そのフェスをやってるのが多分2階とかなんですね、
うんうん、2
階とかの下のエスカレーターのとこに入り口のチケットゾーンがあって、うん、その手前だったから、
ね、そうですね。そうなんですよ。だからあそこでどれだけロックしたかが、
うん、
こう来年に響いてくるっていうね。
ファームだね。ファームだね。
もともとね、なんか前回その人見知りクルーがイベント打ったじゃないですか。
うん。
あそこのイベント、あそこが主催してるイベントでなんか呼ばれてショーをしたら、なんかあそこのその今回の埼玉でイベントやってるオーガナイザーがたまたま見に来てて。
はあ、はあは
あ、うん、
いいじゃないかって。
そうそうそう、
メモを取りながら。
そうそうそう、
見てくれて。
そしたらちょっと後日連絡いただいて、
ああ
で、なんか出てみないかっていう話でちょっといただいたんです
よ。ああ、そんな2つ返事でいくっちゃう。
そうですね、まあ、幸いそのスケジュールにも空きがあったんでね。
奇跡的にね。
奇跡的に。
多忙なスケジュールの中で。
そうそうそう、
奇跡的に3ヶ月ぐらい空きがあったんで。
向こうね。向こう3ヶ月空きがあったんで、ちょっと行ってみたんですけど。まあ、気持ちいいステージができたんじゃないかと思ったんですけど。
あ、30分ぐらいでしたけど、結構あれですね、なんか、まあ、入り口に掘ったってたステージではあるんですけど、
うん、うん、
でまあ、ちょっと学園祭っぽい PA ではあるんですけど、
うん、
まあ、ちゃんと別にね、音響さんもついて。
そうですね。
で割とちゃんと
してて音出しもさせてもらって、
うん、あれ大道芸人としては全然上の上だと思
います。そうですね、ありがたいステージをいただいたなっていう感じはしましたけども、はい、まあ
まあ君たちあれじゃないですか、その、
うん、
武道館で8万人を前にやる芸じゃないじゃないですか、
うん、そうなんですよね。そうなんですよ、
入り口でやってる感がすごく合ってたのよ。合ってたの。
まあ場所的にはフィットしましたね。
フィットしたね、あれ、
うん、だから逆にね、その中のステージっていうのはメインステージっていうのがあって、
はい、
メインステージとあともう 一つ二つぐらいそのサブステージっていう
なんか部屋になってんだよね、シネコンみたいな感じ
で。そう
何部屋かあって、それそこそこそこであの、うん、やってるみたいな。
そうなんですよ。
っていうああいうクローズの空間より、うん、あのオープンなとこでやって、うん、通りすがりの人の足を止めさせるっていう。
そう、
うん、
多分だからもし僕らが出れるとしたら、
はい、
多分そのオープンあのなんつうの、エントランスステージとあの多分メインステージしかないと思うの。
ああ、まあ、
逆にその
なんかクロスのちっちゃい部屋で、うん、あの見に来ないと来れないとこでやってたらちょっとね大変なことになる可能性があるよね。
そう、うん、どっちかだと思って、そういう意味で言うとエントランスでさせてもらってすごい良かったなって思う。
いやだって思います、あのなんかツイッターをちょっと検索したんですよ僕の、
うんうん、
したらあれだね、あのなんか他のそのバンドちゃんとお客さんのついてるバンドがいて、
はいはいはい、
そこ見に行って、
はい、
帰りに見たら、うん、あの30分見てしまったと
ついついね
ついつい見てしまったと、そういうお客さんがちょっと何人かいてね、
あれは嬉しい限りですよね。
逆に嬉しい
よ、ね、目を止めてしまったっていうのは、うん、まあ意図したところでもあるし、まあ、あのそれをあとあとツイッター検索ワード検索をしてあのリツイートしてくれるカッパ師匠っていうね存在のデカさはね
錦織に対する松岡修造的な勝手応援団でいるやつ
でしょ。あれなんかすごいよね。だから俺それで知って結構カッパ師匠っていうのは人見知りのショーが終わった後に多分ねあのワード検索とかハッシュタグ検索とかをしてくれるんだけど
すごい組み合わせてねあのいっぱい引っかかるように検索して、ね、片っ端からリツイートっていうすごいねスタッフの方ですからね
あれは愛がありましたね。
愛があったね。
うん、
愛があるっていうのは一員なんだけど
いやいやいやいや、まあでもあのありがとうございます。撮影ク
ルー、ああそう撮影もね、
うん、
あれすごかったんだよ。あの日なんか月曜か日曜かな、
日曜に、え土曜か、土曜か、うん、
なんかえ違う土曜だったっけ、
土曜
あ土曜か、
3日間あって真ん中の土曜だったのよ
俺。ああそう、うん、そうで俺その日ちょっと予定あって、うん、人と映画を見に行く予定があって
でしたよね。
そうで、うん、終わったのが1時半で、
うん、
であのなんか撮るみたいな話を前なんとなくしてたんだけど、
うん、
すっかり僕忘れてて、
はいはい、
でそれで1時半ぐらいに終わって、で2時、君たち出番が3時半からだったよね、確か
3時半
だよねで1時半ぐらい にあ、そういや今日あれだったなと思って、で君からの LINE 来てたから、
うん、
いやさすがに1時半だねっつって
そうだよね、
何時からだっけ3時スーパーアリーナ行くかっつってい
や
あでも撮影機材が職場だなっつってあのすごいよ、1時40分に出て、
うん、
あの渋谷の職場で撮影機材を拾って、
うん、
で大宮に2時40分に着いたよ。
あーすごいよ ね、
いやね、
とんでもないフットワークで、
ね、フットワークでね、いやそれはね、うん、あのその1週間前にね、
うん、
あの北海道行ってたじゃないですか僕、
うん、
ツーリングで、
うん、
あそこで2400キロ走って
あなるほどね、
そう2400キロ走って、であのしかも帰りはね、うん、あの鬼の東北道を、うん、あの一人旅をしてきたんだけど、
うん、
800キロぐらいの道をね途中休憩3時間だけで行くっていう、
やばいね
ラリーだな、
デスロード
デスロードは飛んでね、いやあれをやりきってね俺不可能はないなと、
あいまあそれ距離考えると近って思っちゃうもん、
ね、いや北海道ってもうすごくて、
うんうん、
次の目的地みたいな町とかで青看板出るじゃん、普通の国道ですよ、
うん、
青看板で普通に130キロとか書いてあって、
あ
それさあのすごい、ね、東京の26で乗ったら静岡100キロとか出るじゃん、
うん、
あれじゃなくて、うん、あの次の町なんだ、次の町が130キロとかで、
はいはい、
もうこれはやる気しないねって言いながらやって、でその東北道ですよ、
うん、
東北道800キロ、800何十キロ、
うん、
あの一発で走り切るっていう、
すごいね、
途中宿泊なしで、まあ、サービスエリアで限界になって寝ましたけど、
でも3時間でしょ、
うん、まあ、3時間ぐらい寝て、
うん、
でそんぐらい走るとね、
うん、
もうクライマックス終盤ですよ、
うん、
宇都宮あたりで、
うん、
なんか帰ってきたって感じになってるからね
ああ
宇都宮ね、
そうだよね
宇都宮超遠いけど、
うん、
全然ホームでさ、
うん、
で宇都宮で残り何キロ、あと200キロ楽勝じゃんって思ったけどね、
そうか
って考えると、
うん、
もう埼玉までちょっと Google で調べたら53キロ、お隣町じゃん
そうだよね、ギリギリ隣
隣町っていうかね町内じゃんぐらいの勢い
まあね残り200キロ、まあでもまあ 関東入ったしみたいな、
ね、そうだね、残り200キロもう僕の中でエンディングテーマのサビ3回目ですサビが繰り返してるところも3回目ぐらいでしたから
エンドロール流れてるそうか、いやいやでもね、おかげさまであの動画撮ってもらったわけですけど、
そう
あれ見させてもらったんですが、
あれね、
うん、
我ながらね、うん、あの1日でいい仕事したなと思いました。
すごいね、あれようあのワンカメだけであんだけなんかこうストーリーが作れますね。
そうそうそう、あれね、うんうん、完全になんていうの、 iPhone 一発で撮って、
うん、
マルチカメラなしなんですよね、うん、マルチカメラないと編集結構楽なんですよ、うん、切って貼るだけだから、うん、でそれで繋いでっていうのを、
うん、
帰ってきて5時ぐらいだったわけね、うん、君たちのショーを見て帰ってきて5時ぐらいでそこから編集して、
うん、
ね10 11時ぐらいできた。
は
で、まあ、そこからその、ね、最終書き出しみたいなのをやって、うんうん、で最終書き出しうちのじゃ遅いからちょっと会社のパソコンでやってネットワーク転送してみたいなやったら、うん、それが10時間ぐらいかかったんだけど、
うん、
まあね、編集した時は5、6時間、
うん、すいません、ありがとうござい
ます。いやいや、あれねドキュメンタリータッチでしょ
何がいいって、あのね、もうね、オープニング
オープニングね
最高
オープニングね、あの、うん、でってーよね、
あの、あのね、ワクワク感ないよね、
あの、最初に人見知りエンターテインメントで、うん、出たところで、あの、
うん、
あの何オープニングテーマが始まるところです
よ。そう、しかもね
タランティーノっぽい感じ。
そう、あの、なんていうの、顔がちょっとそれぞれの抜きのさ、メンバー紹介があるじゃない、うん、で、それでこう、なんかこいつは誰だみたいな、
そうそうそう、あの一人一人名前出る、
出るね、
あの刑事ドラマで言うところの最初のあれですね、ラーメン食ってるところでストップモーションかかってあのなんとか刑事って
出る、あれがね、もう最高あれだけでね、もういいんだよねそう、
あそこはね、ほんともうちょっと凝って作る、
うん、
俺の中でビジョンあったんだけど、
うん、
それ作り込むとね、ちょっと時間かかったので、ちょっとここはスピード優先だな。
しかもね、何がいいってね、あのリハの感じがたまんない。
ああ。
あそこがもう全てだね。
あのリハ、あの要するに最初にリハ入れて、
うん、
そこから本編始まるっていう構成してあるんだけど、
う
ん、最初のリハちょっとドキュメンタリー映画風でしょ。
そうそうそう。
あの、いいとこ繋いでる
から。そうそうそう。
あの、ちょっと、うん、あの、8割方ゆるくやってるリハの、あの、うん、マジっぽいところを繋いでる。
そうそうそう。だから、なんかね、リハが一番ね、出来がいいの。
リハがすごいあれだよね、なんか、こなれてる、
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんだよね。で、だから本気出す、で、本番だとさ、結構本気出しちゃうからさ、うん、ちょっとぐちゃぐちゃなところもあるから
さ、テンション走りすぎてるみたいな
ところもあるから、そうそうそう、だからね、結構
リハの落ち着いてるけどこなしてる感じ、
そうそうそう、で、まあだからショーっていうのはやっぱあのぐらいのテンションでやるのが一番いいんだろうね、人に見せるぐらいのテンション、
ああ、もう完全に仕事としてね、
うん、やるであれば、あ、
プロビジネスとして、
うん、
あの、もう職人芸になってるところってね、
そうそうそうそう、だから本当手癖だけでやれるっていうところが一番いいんだけど、そうそうそう、まだ俺らってほら、
もう基本的にエンジン全開だから
ね、そうそうそうそうだからなんかもう途中さ、あのリズムとかぐっちゃぐちゃになるしさ、うん、ちょっとモニターが聞こえないだけでさ、もうガーッてなるんだけど、まあまあまあまあ、そこはもうとりあえずテンション、あのキャラでも押し切るっていうのはいいんだけど、
でもなんかまあ、君たち基本あのショーの間全裸じゃないですか、
うん、
あのふんどし一丁じゃないですか基本的には
そうそうそう
だけど何あのリハのところだとさ普段着じゃないですか、
うん、
あ、それがいいよね
そうそうそうそうそうそうそうなんだよ、
リあ、なんかリハっぽいっていう、
でちょっと最近思うのは、
はい、
そのまあちょっと今後の人見知りの展望になってくるんだけど、
はい、
まあ、最近さ、そう、ちょっとあのよりちょっとさ、まあ笑いもそうだけど、ちょっとまた何を間違ってか音楽寄りになってるじゃない？
あ、まあそうだね、
うん、ヒューマンビートいたり、あの DJ ガンの、
あ、そうそう、あの、うん、なんか DJ ガンがね、
うん、
まあ、DJ だから当たり前だけど、あの、かっちりしたリズムになってくれるわけじゃないですか、うん、で、それとあの DJ ガンのあのスクラッチとか結構うまいの
な、でしょそうなんだよ、
なんか僕の中で DJ ガンってのはすごい曲のセンスで繋いでいく人で、
あ、
スクラッチとか小手先に頼らないみたいなイメージだったんだけど、うまいね、あの人
なんかね、じゃ、うん、その DJ ガンも個人的には全然まだ、あ、その俺はスクラッチの人じゃないって言ってるわけ、
うん、でしょ、
うん、
もう昔から言ってたもんね、
うん、
それは、
うんうん、で、ほら、その周りにその名だたる DJ たちも友達にいるから、
うん、
で、そういう人たちはすごいスクラッチもうまいから、そこから比べると自分はみたいな、
ああ、まあ言うてる
ね、いうことなんだと思うの、うん、だから、その要はショーとして見せるレベルの、そのまさにこなれた感じで、そのいわゆるスクラッチで聞かせるっていうのは多分できるんだなっていう、最近の僕らも、
うん、そうそう、
うん、
スクラッチソロタイムができる
から、そうそうそうそう、だから、安心して委ねられる、
ああ、
うん、
チャカラッチ、
そうそうそう、チャカラッチで、そしてさ、あの人見知りならではの、
はい、
あのチャカさんの、あのメイク、
あ DJ あの DJ ガンこと DJ チャカのねチャカメイクいいねあれ 80s ですねあれそうそう網タイツにあのマリリン・マンソンメイクだからね
あれがねあんな似合う人なかなかいないから
あれすごいあれはね、うん、あの、うん、セックスピストルズがテレビに出た時、うん、セックスピストルズのメンバーの友達が後ろで関係ないのに立ってるってあの人たちの絵なんだね
そう
あれすごい
俺らがあのメイクをするとやっぱギャグ狙ってるなって思われるんだけど、
はい、どうもマリリン・マンソンですみたいな
そうそうそう
感じになるけど、
う
ん、あの彼やらない人じゃん逆に
そうそうそう
どんなそのおちゃらけた筋も、うん、あのちゃんとした自分の格好で出る人
です、うん、そうそうそうそう、
それがあのメイクと全身衣装だからね
そう
全身編みタイツだからね
そうで、まあ、そこはそこでねまだねガンちゃんも、うん、あのチャカさんもねあの本職の人たちから、うん、それはどうなのみたいな賛否両論が出てて、
あ出てるけどね、うん、出てるだろうよ、出てるだろうよ、分かるよ彼の世界、けどね、うん、あれは明らかに一個ネクストステージにいたと思っていい
でしょ、そう僕らはねもうあれはねウェルカムのだからそのちゃんとしたヒップホップゾーンでやるときはまあいつもの感じでやったらいいですよ、
はい、
もちろん、ただこう人見知りクルーとしてやるなら多分あれは多分もうマストだと思ってる
マストだねあそこなんかおしゃれなちょっとなんかキャップかぶって、
うん、
ね、
うん、
ちょっとなんか DJ っぽい格好でやっちゃダメだと思う、
ね、そうなんですよ、ただね
だって人見知りクルーだもん、
ね、で俺ら今裸だしさまあ衣装とか結構凝るじゃない、
そうだ、
ね、ただねちょっとねネクストさ今後のショーのことも考えてネクストのことも考えてるわけ、
はい、
要は例えばさビースティーボーイズとかってさ、
うん、
別にそんなにさ狙ってる格好しないけどさ、まあ、もちろんラップは上手いのは置いといて、存在自体がもう面白いじゃん、
まあそうだね、
うん、あれはなんだろうみたいな、
あーなるほどね、
うん、そこはねちょっと、ね、気になってんの、だから要は俺らがただのその、まあ、リップスライムじゃないけど、うん、ただつなぎで出てるとかワークシャツだけで出て、
うん、
こう面白くするっていうところ、
はい、
っていうのをね、ちょっとね、そういうショーをやってみたいなっていう。
あー、なるほど。
うん。
電撃ネットワーク化していきませんか？
そうそうそうそう。あー、そういう、だからうちらだとそうなっていくのがね。
まあそうだね。
うーん。
まあ、その音楽の方向でいくか、金魚飲む方向でいくかに。
寄ってくるけどね。そうそう、だからね、
まあ。音楽の方向でいけばリップスライムになると思いますから。
そのちょうどいいところ。
ちょうどいいところ。金魚が飲めるリップスライム。
金魚が飲めるリップスライム。
ああ、その辺目指していったらいいと思う。
あ、
まあ、あとあれだね、
うん。
なんだかんだ言ってさ、
うん、
あの、たけし君、
うん。
高級松崎こと、うん、たけし君のさ、
うん、
あの人はまあ、ボーカルしつつタップダンスをするじゃないですか。
うん、
タップダンスが、まあ、結構、おぉ、すごいってなるわけ。
なるね。
で、まあ、やっぱああいうショーでさ、重要なのってさ、
うん、
人間離れ感なわけ。
あ
俺にはできひんわっていう
異世界観ね、
うん、まあ、なんて言うんだろう、技術的な純粋な、
うん、
ああ僕にはできませんわって、ああ傘の上であの茶碗が回ってるみたいな、ああいう感じですごい重要だと思うんですけど、
うん、
そこ行くとね、
うん、
あの音楽方向だとまだ突き詰める余地あるねと思う。
ああそうだよね、たけしが多分 そういう技術面で言えば一番しっかりしてる
そうだ、ね、
ところだから、
仮にあなたのギターが、
うん、
君のお兄さんレベル、
うん、
ギャラクシーレベルに
う
まかったら相当光るよと思った、
はい、そうだよね、うん、だから
いかんせん、ねまあ、あの僕もギター弾ける身として見てるところもあるけど、
うんうん、
人間技には見える、
そうだよね、
ギター持ってみました感はある
そうだよね、
君は別にその例えばさ、うん、腰を振ったラテンのダンスとかがさ、
うん、
あれが人間離れはしてるわけ普通の人にはできない感じはするわけだよ
まあ顔も含めね、
そうそう顔芸とかもねびっくり人間賞じゃないそこら辺、ただギターがびっくり人間賞じゃないわけ、
あ
で、あそこで、
うん、
君が顔芸と腰の振り方を持ちつつ、
うん、
ギターがギャラクシーレベルだったら、
うん、
すごいと思うよ
なるほどね、
うん、うおーってなると思うよ、
あそこはね結構ね、たけし先生にも言われてるとこなんだけども
練習しろと
そうそうそう、だから結構ねよく言われるのが、その俺がギターを持ってしまった場合、要は飛行っていう方に回っちゃう、
あ
わかる、
そのなるほどね、
うん、見せるっていうことが忘れちゃうらしいの、やっぱりだから急に真面目になっちゃうみたいな、多分だからそういうとこなんだよね、
まあそこはあれでしょうね、だからやっぱまだ全力でギター弾かざるを得ないからね、
そうそうそうそう、
同じ今と同じレベルのギターを弾いていいんですよ、うん、そんなテクニックでピロピロ跳べきしろって話じゃなくて、
うん、
同じレベルのギターでいいんだけど、うん、それ片手までできる感じ、
そうだよね、
うん、
そうそうそうそうそう、
だからやっぱね やっぱあの基本的になんかこういうエンターテインメントショーで、うん、バンドでも何でもね、うん、技術どうだこうだっていうやつはダメなんだけど、うん、そういうそういう付け詰め方ってダメなんだけど、うん、いる時はあるんだよ。あそれまで今のあなただと思うよ。
あネクストのレベルに行くために、
そうだね、あのなんて余裕を持つために、あ片手間にするために技術を磨くみたいな。あのギター弾いて、うん、すごいあなた上手く仮になったとするじゃないですか、うん、待ってどうだよ俺のソロすげえだろみたいな弾き方されたら、うん、逆にえーってなるけどもっと上手い人いますしってなるけど、うん、あのそういうのじゃなくて、
うん、そうそうそうそう
懐の広さを見せるね。
で理想はさ、だからすっごいだからあのリハぐらいのをなんか片手間でやってるんだけど大したことやってないんだけどすっげえ顔で弾くみたいなさ
そう
別にそんなすげえことやってないよっていうところで笑えるとかさ、なんか
まああと余裕感だよやっぱあのイチローがさ背面キャッチするじゃないですか、
うん、
ウォーミングアップでファンサービスで、うんうん、あれさ背面キャッチさ死ぬほど練習したら俺でも多分できんだよ
まあね
よしこってあの思いっきりなんかあのあすごい必死の形相で多分できると思うんだよ俺頑張れば、うん、でもそれはね、あの見せ物にならない。イチローがちょっと片手間にやってみせるからあれすげえってなるよ
ね。なるね、
うん、その感じでね、
うん、そのピッチャーしかりね、イチローが確かに、うん、片手間で投げるから絵になるんだよね、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、まあでも黒シャチの背面キャッチ練習してみてるのは面白いと思うけど
まずね、あの手が背面に取るかどうかってところですグローブビッター背面ついてる
絶対その角度だと開かないみたいな、ね、
あのほぼ背中を使ってキャッチするから、うん、背面キャッチないのにドスって音がするっていうボールやだとでカーッて言って
る背中に当たって転がって入るみたいな、
そう背中あざだらけっていうい
やいや、あーでもね、なんかねそういうことなのかもしれないですね。
あ、うん、まあでもなんかあの巧妙が見えた感じします。
あ
でも特にね、まあ、繰り返しになりますけど、うん、DJ ガンが、
うん、
入ったことによってね、なんかすごい巧妙見えた感はある。
そうだよね、
うん、
なんかこうちょっと今まで以上に安心して見れる
ところは、まあ、やっぱね、あと、うん、なんかリズムがやっぱ、まあ、機械っていうかその流してるリズムになるっていうのは強いよ
ね。そうだね、うん、うん、そうそうで、ヒューマンビートの彼もいたじゃないですか。
ああ、拓郎くん、
うん、あの人はね、ヒューマンビートのショーをしてまだ4回目、
最近覚えたって感
じそうそうそうそうそう、
ヒューマンビートボックス俺も練習したから
なんかさ、だからあれも多分絶対奥は深いんだけど、
うん、
奥は深いんだけどさ、なんかこうちょっとやり始めてもなんとなくそういう風になるじゃない。
あ、そうだね、うん、電池機ぐらいだったら、うん、僕もやり始めて2時間ぐらいでできるようになりました。
そうそうそう、だからまああれはあれでまたなんかまあ面白くね転がしていければいいかな
と。そうだね、
うん、
みんなの成長を見守る感じの、うん、エンターテインメントでした、うん、やっぱね、だからね、そこで言うと、うん、やっぱドキュメンタリーなんだよ。僕はね、昔から映像いろいろ撮ったりしてるけど、うん、基本的にはドキュメンタリーが撮りたいわけ、
うん、
その水曜どうでしょうみたいなのにしても、あれも基本的にはドキュメンタリーなんだ、
うん、
お笑いといえど、
うん、
でやっぱね、なんていうのかな、作り込んだテレビ番組 みたいなのじゃなくて、
うん、
生で撮ったのを繋いでいった感じ、
うん、
ちょっと表と裏が交互に出てくる感じの、
はいはいはい、
そういうドキュメンタリーを撮りたいんだけど、
うん、
素材としてはいいね、君たちいいね、
いい感じ。
2年ぐらいかけて撮りたいね
まあね、だ
から2年ぐらいでちょっとオチに相当するとこまで行ってもらわないといけないね。
結構だってね、リアルアンビルみたいなもんだからね、うちらもね。
そうだね、ただ2年ぐらいかけて撮った場合は最終的にはどっかの武道館かどっかで出てもらわないとラストが閉まらない
閉まらないっていうね、
うん、今日も下北沢みたいな仕込まるんで
2年後ね、2年後今日も下北沢結構きつい、ね、
それ映画が閉まらない
んで、まあまあそういう意味で言うと、まあ、ちょっとまあまた僕が練習すれば少しは変わってくるだろうね。
まあそうだね、うん、まあ、でもそれいいよね、その何て言うのかな、練習してる意味がわからないみたいな状態だとすごい楽しくないじゃないですか、
うん、
練習するにしたって、
うん、
でもなんか練習すこういう方向性すればええんやなってのが見えてるってい
う
のは、やっててすごく楽しいと思います、
うん、だからそのある程度こういい感じのパフォーマンスをこう今の俺が持ってるその動きとかそういうフォーマットの中にこうはめられればいい
ってことです
ね。なるほどね、まあ、まあやりがいが見えますけど。
そうですね、
うん、
まあ、というわけでそんなギター練習しなきゃいけないドクトさんですか、
うん、そうなんですよ、
はい、
最近あれなんですよ、シールドギターとアンプをつなぐ、まあ、ラインですね、
まあ、電線ですね、
電線を、ちょっと新調したんですよ。
これが新調したやつです、
ね、はい、で要はなんとなくね なんとなくノイジーな気がしたりとか、
なんとなく音ががっつり来ないような気がしてる、
これまでね、
はい、
思ってたので
、これをどうやって解決するかと考えた時に、
うん、シールド変えてみようかしらって思ってみたふとね。
ああ珍しいですね、
うん、
そういうなんかあなた機材でどうにかしようって発想を枯らしてない人じゃないですか。
ないないないない、全然ない、はい、昔高校の頃ギター弾いてる時とかはなんかやれディストーションやワウペダルやいろいろ結構
機材をね、ごちゃごちゃ
つけてたんですけど、うん、今はなんかどっちかっていうとなんかまあ
シンプルにね、
シンプルにもう直つなぎが多い、
アンプ1個とギターだけっていう、
うん、でちょっと楽しんでる方が多いんですけど、まあちょっとなんか変えてみようと思って、ちょっといいやつっていうか、まあまあ6メーターで、6000円ぐらい
高
っでしょ
高っ
6円、
いやこれ高いっていうねあれなんですけど、ギターのシールドって、うん、安いのは本当安いんですよ、
うん、
5メートルで500円ぐらいのは昔あったんですよ、
う
ん、あったし、まあ、なんならギター買ったらついてくるんですよ、
はいはいはい、
まあ、そういうのはもう中国製の5メートルの500円とか、うんうん、そんなやつだったりするんですけど、うんうんうん、で6メーターでいくら、うん、6000円
まあ税込み6000円ぐらい、
高いね
でしょ、
うん、それかなりあれだよね、
うん、
上位クラスだよね
って思って、
はい、
ちょっと奮発してみたわけ。
あ
で実際繋いで弾いてみたの、
はい、
抜けが違うんですよ
いやいや音艶が違うんですよ、
艶
躍動感って言うのみたいな、う
ん、こんなんだったっけみたいな、
へ
ちょっとびっくりしたんだけど、
うん、
なんか
びっくりしたんですか。
びっくりしたんだけど、
そこ言わせてもらっていいですか、
うん、
僕ね、
うん、
それ否定派なんですよいやうん、もう時を遡ること15年ぐらい前、
うん、
君のお兄さんギター弾いてたじゃないですか、
うんうんうん、
ギター弾いてたお兄さんが当時、うん、モンスターケーブルっていうクソ高いケーブルの走りなんですけど、
はい、
それが出たんですよ、
うん、
でそれ出て買って、それ多分ねその6メートルでね7、8円したと思う、うん、
高いね、
うん、でそれを買って、
うん、
いやこれモンスターケーブルじゃないですかっつったら、
うん、
いやこれね全然音いいんだよっつって、
うん、
言ってたけど、そうかな
あ空写的に、
いや正直言いましょう、聞いて比べてないです、
うんうんうん、
聞いて比べてないです、
うん、
理論上っていう話です。
ああなるほどね、
うん、理論上で、
うん、
ギターのシールドをいいのにして、
うん、
なんていうのかな、音変わらないとは言いません、
うん、
音がすげえ抜けが良くなるってのは、
うん、
それは幻想というか、まあ、プラセボっていうんですか、聞いた気になるっていう、病気の人にさ森永ラムネをこれ、うん、特効薬やねって言って飲ませると結構案外治っちゃうっていう
なるほど、ね、
そういうのがあるんですけど、
ちょっとこうオカルトチックなね、
そうそうそう、うん、まあ心理的効果ですよ、
うん、
だと思ってるんですよ、
うん、
その辺、いや理屈としてはね、
うん、
ギターの、
うん、
ギターからアンプに電気が流れるじゃないですか、
うん、
でそれってギターの音がさ、
うん、
電圧の波になって伝わってるわけですよ、
うん、
でそれで音が変わるってことは何が変わるかっていうと、波の形が変わるわけですよ、
うん、
ビロビロビロがビンビンビンになるわけですよ
波形がね、
そう
な、タイトになったり緩やかになったりするってことでしょ。
それが、
うん、
多分ありえない。それなんでかっていうと、いやなんでかっていうとっていうか、いいケーブルってのが何かっていうのは、
うん、
まあいい金属を使ってるんでしょうよ、
うん、
いい金属とか、いい導線を使ってるんですよ、
うん、
それ結局何かっていうと電気抵抗が変わるだけなのね、
うん、
で電気抵抗が変わると何が変わるかっていうと、
うん、
安いケーブルの方は多分電気抵抗高いと思うんですよ、
うん、
電気抵抗が変わると何かがあってボリュームが変わるはずなんですよ。だからビロビロビロがビンビンビンになるんじゃなくて、
うん、
ビロビロビロがビロビロビローに変わるだけなんですよ。
ああ圧がね、
そうそうそう、
うん、
それだけなんで、
うん、
音が極端に変わるってことはないと思うんですよね。
あでもそう、だからそういう意味で言うとその音圧が変わった感じ、
まあでもボリュームひねればよくないしアンプのボリュームを大きくすればええんちゃうって思うけど、
でもさそれってさ大きくしたらその分ブーっていうのが多くな
る。あいや そこない、ね、それはねまた音質とは別の話で、
うん、
SN 比っていうんですけど、
うん、
サウンドノイズ比っていうんですよ、
うん、
サウンドに対してノイズがどのぐらいあるかって比率は、
うん、
でこれは良くなるはずです、
うん、
ギターから出てくる音の電流って、
うん、
乾電池とかそういうのに比べたらすごく微弱な電流なんですよ、
うん、
ものすごく微弱な電流で、
うん、
だから でもその世の中には例えば携帯電話の電波とか、うん、ラジオとかテレビの電波とか、うん、ビンビン飛び交ってるわけです、うん、それが電線に飛び込むと、うん、ノイズでジーってなるんですよ、
うん、
でシールドっていう名前になってますけど電線って、うん、これ、うん、読んで字のごとくシールドで縦なんですよ、うん、何かっていうと真ん中に音が通る電線があって、うん、周りにね金属の網がかぶせてたんですよ、うんうん、その金属の網が電波を防いでくる、
うんうんうんうん、他のね、
でここで高いケーブルは何が違うかというと、うん、おそらくまず真ん中の電線が太いです。
お
で電気、さっき言った電気抵抗っていうのは、うん、導線の断面積に反比例するんで、まあ、要は太いほど抵抗低いんですよ。
うん
で太いほど抵抗低いから、うん、抵抗は低いはずやと、
うん、
ってことは減衰しないはずやと音が、
うん、
ちっちゃくならない、
うん、
ってことは、うん、ノイズの量は一定じゃないですか、
うん、
空間のノイズ量、うん、だから相対的にノイズはちっちゃくなる、うん、ギター10でノイズ3のところが、うん、ギター20になってノイズ3になったら、まあ、ノイズ半分になるじゃないですか。
そうだね、
アンプから出る音は一緒なんで、
うん、
っていうのが SM 比っていうのが良くなるのと、あと周りのシールドがね、
うん、
その網がちょっと厚いとか、
うん、そういうところは
あるだろうけど、
うん、
音質がぐっと良くなるとか、
うん、
タッチが良くなるとか、
うん、
それはねオカルトだと思うんですよ、うん、僕の大好きな話ね、ね、それ究極を何突き詰めていってる人たちって、うん、オーディオマニアっているじゃないですか、
うん、
オーディオマニアの世界ってすごくて、
うん、
1メーター100万円のケーブルなん
で、それはそれはちょっとね
いやいやいや、
うん、
で1メーター100万円のケーブルがオーディオ雑誌みたいなの、
うん、
中でもう透明感のあるきらびやかな音に変わる
それは
同じ音源とは思えないぐらい変わるとか言うてるんですよ、
うん、
スピーカーのケーブルが、
うん、
言ってて、
うん、
で僕の大好きな話がそれはアメリカのそのオーディオ雑誌でそう紹介されてた、
うん、
メーター100万円のケーブルを別の雑誌のやつが、
うん、
じゃあテストしましょうつって、
うんうんうん、
でこれが市販のケーブルです、
うん、
でこっちがその100万円のケーブルです、うん、つって聞き比べてもらうと、
うん、
聞き比べてもらう でその名だたるね、
うん、
そのオーディオ評論家たちに、
うん、
2つもちろんブラインドテストですよ、
うん、
どっちか分かんない状態でテストしてもらうっていうので、まあ明らかに100万円の方がいいねってみんな言ってる、
うん、
100万円の方のやつが実はハンガーをばらして作ったワイヤーハンガーをばらして作った針金で、これ要は太いケーブルなんですよ、
うん、
ケーブルが太くて抵抗が低いから、
うん、
よく聞こえたってだけの話。
なるほどね。
で思うんですけど、
うん、
ただねこれ僕の言ってることって科学的っぽいじゃないですか、
うん、
実はあんまり科学的な質じゃなくて、
うん、
違うって感じるじゃないですか、
うん、
多分違う何かはあるんです、
うん、まあでしょうね。
そうそう、うん、だからなんていうの、よく科学的な姿勢みたいな話でよく言われるんですけど、
うん、
なんていうのかな、例えば霊感とかあるじゃないですか、
うん、
幽霊とか霊感とか、
うんうんうん、
いやだって科学で幽霊とか説明しようないしとか、
うん、
幽霊いたら酸素どうなるねんとかさ、
うん、
なんかもう地球幽霊でいっぱいなるやんとかそういう話の反論で、だから幽霊おるわけないやんって、
うん、
霊感も錯覚じゃないみたいな話があるんだ、
うん、
だから、
うん、
お前は本当は霊感感じてるみたいなこと言ってるけど、うん、何も感じてないんやねっていう結論は科学的じゃない
ん
ですよ、
うん、
科学のスタートは現象なんで、
うん、
霊感でこの部屋なんかいると思ってる人がいたとしたら、
うん、
それなんか起きてるんですよ、
うん、
ただそれは霊感じゃないかもしれない、幽霊がいるんじゃないかもしれなくて、
うん、
ひょっとしたらなんかタバコ臭いとか、
うん、
兵
士だとか、
うん、ちょっと誰かが来て兵士だとか、
うん、
壁紙の材質から変なガスが出てるとかそういうことかもしれないし、
うん、
もしくは今の科学ではわからない何か、
うん、
かもしれないんだけど、
うん、
間違いはこの辺なんかいるっていうことで、
うん、
それは霊だっていう結論をするところが間違ってるんだって、
うん、
そのなんかいるっていうその人のね感覚を否定しちゃいけないんですよ、
うん、
っていうことで言うとあなたの、
うん、
これ違うんだよねって感覚を否定しちゃいけないんですよ。
そうだよ。だ
それはね、科学で否定できない。だって感じてるんだもん。
そうそうそう。だってそういうところで。だって、まあ、ご存知の通り、僕の、今愛用してるこのギターちゃん。
はい。
もうまさにそれじゃない。
まさにそれですね。一回話しましたけど、7万円で売ってる店で、うちの警察ってのは5万5千円で売ってますよって言われて、行ったんだけど、びっくりするほどダメだった
っていう。ね。だから、まあ、ギターって個体差あるとはいえどさ、
あるとはいえどね、うん、クラスがまあ4つは違いましたから、うん、
でしょ
A クラスと E クラスぐらい違いました
から、ね、そうそう、で それが何が違うかわからないじゃん、もはや。
そうそうそう、
出てくるサウンドの違いがさ。
いやだからそこに対して、だからいや同じ工場で同じ材質で同じグレードで同じクラフトマンが作ってるのが同じやねっつーのはアホなんですよ、うん、でも特殊さんが弾いて違うっつったら違うそれは違う。
そう、
うん、それが何かはわからないよ、うん、何かわからないけど違うは違う、
違うは違うっていう話
で、それにどういうふうに合理的に説明つけましょうかっていうのが科学なんで、
うんうん、
あの それ起きてな違わないよっていうのは科学じゃないから
そうだよね、
うん、だからそういう意味で言うとこのシールドつけて違うっていうのは、
うん、
僕の観察としては違うんやなと、
うん、
ちょっと、いや違うんだけど、
うん、
まあでも僕の知識相当にする限り、
うん、
音の抜けがいいっていうのはなんかね、
うん、
多分ボリュームでかいだけやでと思う。
ああ、それもあるかもね。
いやうん、マジな話すると、
うん、
あのねプリゲインってあるじゃないですか、
うん、
プリゲイン、アンプとギターの間につないでボリュームを大きくする装置みたいなんですよ、
うんうん、
あれやると、
うん、
同じ結果同じボリュームでアンプで鳴らしても全然音の抜け良くなるんですよ、
うん、あ、そうなんだ、
はい、
あの黒シャシからもらったやつでしょ俺。
そうそうそう、うん、あの白いやつ、
うん、
であれ全然音の抜け良くなるんですけど、
うん、
あれと同じ原理じゃないかなと思って
る。ああ、なるほどね。ちょっとね、あれ試してみたいなと思ってるんだけど、あれ結構いい、
あれ素晴らしいよ結構。
あ、そうなんだ。
あのペロンがギラーンになる
あ、マジ、
うん、
トランクスからあのブーメランパンツになるみたいな。
ブーメランパンツぐらいになった感じ
そのぐらい違いがある、
うん、
あ、そうなんだ。
で、それで、うん、多分ボリュームがでかくだけなってるだけじゃないかなと。
あー、なるほどね。
うん、
まあまあまあ、ちょっと
で、やっぱ結構人間の感覚でギター弾くもんなんで、
うん、
音がちょっと、なんていうのかな、自分の動作に対してよりでっかく出ると気持ちいいんですよ。
あ、
要はなんて言うんだろうね、あの UFO キャッチャーあるじゃないですか、ゲーセンで、
うんうん、
ボタン動かしてちっちゃいクレーン動かすより、
うん、
あのこち亀みたいにさ、実物大クレーンとかでさ、本当の重機使ってさ、クレーンやったら面白いじゃん
まあそうだね。
だから自分のインプットに対してでかいもんが動いたりでかい音が鳴ったりすると、
うん、
人間本質的には気持ちいいんですよ。
ああ、なるほど、ね、
あのバイクも とか車もさ、
うん、
大型エンジンの方が気持ちいいのはそれなんで、自分のインプットに対してよりでかい反応が返ってくるっていうのが、
はいはいはい、
人間根本的に気持ちいいんで、
うん、
だから多分それだと思うんです
ね。なるほどね。
だから弾いてて気持ちいいのは事実だと思うんですよ、
うん、
ただただただそれを認めた上で、
うん、
まあ、だったら相手にプリゲイン挟めばっていう、うん、
なるほどね
もしくはあのアクティブギターっていうあの、うん、ギターの中に電池入ってて、
うん、
さっき言ったあのギターから出てくる電流がすごいちっちゃいって言うけど、それをもっとでっかくするギターってあるわけですよ、
うん、
そっちの方がええんちゃうっていうって思いますけど。
なるほどね、
うん、というあの君がせっかく買って楽しくなってるものを全否定する
まあなんか黒シャチらしい
あの俺らしさはこれとりあえず弾いてないんだけど
そうそうそう、まあまあまあまあまあちょっと。
いやでも僕ね、うん、実際ちっちゃい、あ、ちっちゃいね、安いシールドをずっと使ってるんですよ。
そうだね、クラシャシャなんかそんな感じする。
そう、生まれてこない、うん、だからもうこんなもん電気通じたら OK やろ、
うん、
ノイズがひどくなきゃええねんぐらい、
うんうん、
まあ、ノイズがひどかったら穴が開いてるとか断線してるとかですから、
うん、
それじゃなきゃいい、
うん、
ちゃんと録音して撮れてたらそれでいいのっていう人だから、
うんう
ん、なんかあんまり高いシールドを使おうと思ったこともないし、例えばその君のお兄さんが買ったモンスターキャビラちょっと使わせてみてくださいよとも言おうとも思ったことがないんだけど。
ああね、
うん、まあでもやってみると違うのかもね、
うん、
あ、でもね、一つあんのは、
うん、
このジャックの作り、
うん、
ここは多分ね、あの安物より全然良くなってるはずなんで、
うん、
あのこの辺って多分ね、音質すごい影響するんですよ、
うん、ジャックはね、結構ね、いろいろこうこだわった方がいいって言われた、
うん、なんか
線よりも、その要はケーブル自体よりも、
うん、
あのジャックをいろいろそのカスタマイズとかしていった方がいいですよって言われた。
だと思いますよ、あの、うん、さっき言ったシールドも、
うん、
あの網が張ってあるのはその線のとこだけなんで、
うん、
ジャックのとこではあのシールドとその中の導線にばらすんですよ、
うん、
でばらして中のそのハンダ付けするんですけど、
うん、
そこの構造とか、
うん、
まあ、そこがノイズ入らないようにあの金属の筒で囲われてるけど、
うん、
その金属のつながり方とか、
うん、
あとジャックもその形プスッと刺す形じゃないですか、
うん、
この形の作りが甘いと多分そのなんていうの、中の端子ともさ、
うん、
接触面積が少なくなって、
うん、
音が悪いとかあると思う。多分ジャックがすごい重要だと思う
確かにね、
うん、
だと思いますよって言って言われました。
なるほど。
まあまあ要はそこはあのドッキングですからね。
ドッキング
ね。金と僕とのドッキングですから。
ドッキングが常に重要ですから。
そうですよ。まあまあそんな感じでちょっとこう今後のね、
はい、
あの練習にあの生かしていきたいと思うんですけど、ていうかさ、
はい、
知ってました？あのこの間埼玉に来た時やった時、
はいはい、
あのまあこの間下北もそうですけど、何人かあの僕がやってるラジオのリスナーさん来てくださってるっていう、
ああの僕がやってるラジオってのはこのラジオじゃなくて、
そうそうそう、
あの君があの FM でやってる
やってるラジオのリスナーさんが来てくれたっていうね、
あれね、
う
ん、すごいね、うん、なんかそれを紹介して、
うん、
人見知りクルーを見てきたよみたいなブログ書いてましたもんね、
う
ん、
そう
すごいね、えらいこっちゃ、ね、
すごい、しかもお土産まで持ってきてくれるっていう、
あーえらいこっちゃね
あれは結構ちょっとね
アイドル化
いやいや
アイドル化が叫ばれて
る、まあ、すごいありがたいなと思いましたけどね、
あすごいね、
うん、
固定ファンです、ね、あれ別にあの人あの君がラテンダンスを目の前で踊った人でしょ、
あそうですそうです、
あの人別にあの何らかの知り合いでも何でもなく、
そうそうそう、まあ僕はもともとラジオをそのしてなければ知らなかった人たちなので、うん、すごいありがたい限りでございますよね。
いやーでもまあやっぱりね、
うん、
なんていうのマスメディアの効果ってすごいなとは思いますよ。
そうですよね。
例えばさ、
うん、
なんだろうブルーハーツとかさ、
うん、
すごい日本中流行ったじゃないですか、
うんうん、
けどさあれをもしさメディアデビューさせなくてさ、うん、下北出てたら、
うん、
その下北に詰めかけてる客は全員すごい率のファンだと思うんですよ、
うんうんうん、
すごい率のファンだとは思うんだけど、うん、絶対人数としてはもう100人とかじゃないですか、だけどそれをメジャーデビューさせたらそれがもう何十万人になるわけでしょ、
そうですよね、
だからその例えばもう君がその本当に下北だけでやってたら一、
うん、
人二人っていうのが、
うん、
あのメジャーデビューとか公共の電波に乗っけると増えるみたいな原理はあるんでしょうね、
すごいですよね、なんか、
まあ、今だと公共の電波に乗っけて一人っていうのちょっと不安な
3人で3人
若干不安視されるところがあるんですけど、
少しずつですよ、
いやまあまだ露出もしてないですから、
う
ん、
そうですよ、
テレビ CM 一発打ちますから、ね、あの僕があの競馬で4億円当てたら、うん、あのテレビ CM ゴールデン枠で打とう
やばい、ね、
人見知りクループレゼンツ巨人阪神戦やろ始球式入れてもらう
やばいね超面白いな
あ、でもあごめん話全然変わるけどさ、
うん、
東京ドームってさ、
うん、
あの公演するとさ、
うん、
まあ、すごいボンジョビとか呼ぶ感じだからさ、
うん、
まあ、何億円でかかると思うじゃん、
うん、
東京ドームの夜、
うん、
貸してるんだって、
いくらぐらいで
30万ぐらい
安いな
よくねあの、うん、ちょっとあのお金持ってるおっさんたちが草野球やってるらしい、
あなるほどね、
ああ
ちょっと
東京ドームのマウンド立ちたいじゃん、だって
立ちたいね、
うん、
やばいね、あそんなもん、うん、
平日の夜とかだとすっごい安いんだって、
う
ん、野球やってないシーズンの平日の夜とかでやると、うん、ものすごい安いって、
東京ドームを夜30万で借りるってなんか夢あるね、
夢あるね俺それ聞いてそれやってみたいなと思って、あの後楽園ホールが10万円で借り切れるっていうのを聞いた時以来の、
あやばいね、ちょっと黒シャチにあの万馬券渡ってもらいたいなと思います、ま
あ、おかげさまであの君の無茶な撮影をして無茶な編集をするっていう努力に応えてくれて、
うん、
あの20万円買ったけどね、これ
あれね、
うん、
すごい、ね、
いや競馬必勝法は動画を撮るだから、ね、競馬必勝は友達のためにビデオを編集するって
友達のために汗を流すと、
そうするとね神は見てくれ
る、はい、まあ、そんな感じで、
はい、そんな感じでございます、
はい、
よろしいでしょうか、
はい、
お送りしましたクルシャフト
T3000
年間52大ニュースでした、
イエイ。